二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、二藤です。
こんにちは、インタビュアーの酒井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャストを配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、最近気になる他のお店についてというテーマで話していきたいんですけれども、
はい、
いかがでしょうか、二藤さん。最近他店面白いお店ありましたか？
そうですね、まあ、なんか割と有名なお店みたいなんですけど、僕全然最近知ったんですけど、その長野県のなんかすごい奥地、もう人とかほとんどいないようなとこにあるパン屋さん、なんかわざわざっていうのかな、わざわざっていうパン屋さんがなんかすごいうまいことやってるなというか、面白いことやってるなと思って、まあ、注目してるんですけど、
はい、
まあ、なんかそもそも主婦の方がなんかパン屋さんを創業したいみたいなところから始まって、
うん
うん、それを、まあ、もう開業前から多分 そんな詳しくわかんないですけど、開業前からなんかブログとかを書いて、
うん、
でその開業ストーリーみたいな今までずっと書いてきてる
ん
ですよね、
はいはい、
なんでもうある意味ブログを書いてる段階からお客さんを増やしてって、
うんうん、
で実際のお店を出してそこにあの人を集めてきてられる、集客に成功してるみたいな、で今すごくうまくいってるとこなんですけど、
うん、
まあ、なんか面白くって、そのプラットフォームの展開みたいなのもすごいこうどんどんどんどん変えてるんですよね。でブログを最初やってて、ブログに集中してたのを、まあ、アメブロなのかな、分かんないんですけど、でやってて、そっから SNS に、まあ、Facebook に切り替えて、で Instagram に切り替えて、
うんうん、
で LINE とか LINE アットとか使ったり、あとノートってあるじゃないですか、
はい、
あれとかに今、記事を書いてたりとかって、まあ、その時代時代に合わせてそのプラットフォームを乗り換えてるっていうのがすごい上手いなっていう。でさらにそこでなんか売り上げがどうだったとか、
うん
うん、どんな風に失敗したとか、どんな風にパンを作ってるとか、全部ある意味さらけ出してる、
経営の裏側みたいなところも、
そう、なんかそれが好きらしいんですけど、この人はそもそも、なんか売り上げのデータとかを見て、それを考えることが好きらしくて、分析することが、
はい、
それをそのままもう載せちゃってるんですね。
なんかあんまりこうね、表にはまあ出さない方がいいんじゃないかって思いそうな感じですけど、
うんうん、だからやっぱそれがね、もともとパン屋から入った人じゃなくて主婦さんでっていうのが、多分そういう柔軟な発想につながってるのかなと思うんですけど、で最初やっぱり店舗いきなりボンって出すより、最初移動販売みたいな感じから始めたらしいんですよね。ブログ書いて、でそこで人を集めて、で移動販売で、そこにまあ来てもらってとかっていうところから、まあ自宅の店舗をやって、でそこからまたあの店舗を、まあ実際に自宅じゃなくてどっかに出したいっていうのが最終的な目標としてあるから、その前にイベント出店をいっぱいしたらしいんですよね。
うーん、
フェスみたいなものだったりとか、まあ、そういうところにちょこちょこイベントを出してって、で人をいろいろこうその店わざわざっていうパン屋を知ってもらって、で最終的にまあ長野県の奥地っていうね、人が全然いないところに出して、でもお客さん来てくれてるっていう、まあもちろんオンラインストアもやってるんで、まあそういったブログだったりとか SNS からオンラインストアで買っ、まあ僕もそれを知って買ったんですけど、
はいはいはい、
まだ届いてないんですけど、
はい、
買ってみたりとかもしてるんですけど、まあ実際やっぱ店舗にも結構来てくれてるらしいんですよね。なんか最近まあよく思うのは、まあそういった、まあ、コンテンツというか、まあブログとか、ネット上の情報発信っていうものをして、人をもうあらかじめ集めといちゃってから店舗を出す、でその店舗を出すのもうまいのは、まあ、いきなり、どっかに、お金をかけて出店するっていうよりも、移動店舗から始めてイベント出店とかやって、うん、散々ファンを作って、リアルとネットでもう超ファンを増やしてからちゃんと出店するっていうのは、
うん、
なんか今の時代のなんかある意味新しいやり方というか、うん、勝ちやすいパターン、勝ちパターンなのかなみたいな風には感じましたけどね、
うん
うん、
もうすでにお客さんがいる状態で、
うん、
お店出しちゃうって。
そうですね。でなんかわざわざっていうのが、わざわざ来てくれてありがとうみたいなコンセプトらしいんですよ。なんでそのイベント出店っていうのも結構お客さん来てくれたらしいんですけど、それもやっぱやめて、実際にまあお店を長野県に出してからは、まあイベント出店も全然やらずに、 そこだけで今やってるみたいですけどね。
すごいですよね。普通にのパン屋さんが通販でも売れて、
うん、
お店に来てもらえてというのはなかなかすごいことですよ。
そうなんかね、ここはねすごい面白くって、その集客みたいなとそのプラットフォームの展開だけじゃなくって、最初もともとなんか20種類ぐらいパンがあったらしいんですよ、
うんうん
うん、だけどなんかその自分で作ったパンを食べて、でしょっちゅう買いに来てくれる常連さんがなんか太ってくらしいんですよ、
うんうんうん、
でなんかチョコレートパンだったかな、
はい、
なんかそれをよく買う人 でどんどん太っちゃって健康にまあ良くないわけじゃないですか、
うん、
でそれを見て、まあ、売れるけど販売をやめたらしいんですよね。だから自分が気に入らないパンはなんか売らない、で最終的に残ったのが2種類のパンっていう、だから2種類しかパン売ってないらしいですよ。
なんかパン屋さんってね、うん、いろいろ種類があって、
うん、
惣菜パンとか、うん、置いてあるイメージなんですけど、
うん、
2個しかないんですか？
2個しかない、でもなんかかえって2種類にしたことによってその品質も上げられるし、すごい研究もできるし、時間をかけて、でさらに大量生産というかその2種類のパンだったらもっといっぱい増やせるしっていうので、なんかいい方向につながったとは言ってましたね、書いてありましたね。
うん、2種類なんですね。
うん、
伊藤さんも2種類買われたんですか？
なんか多分それです、なんかその
パック
みたいなやつですね、
コースみたいな
やつ、
はい、
すごいなんか、うん、まあなんか柔軟というか頭いいのかなんかできる人だなとは、なんか記事を、まあ、ノートの記事を読んで、知ったんですけど僕も、
うん
うん、まあ、そこでそのこの間どっかでもね話したんですけど、その求人もその人が書いてあって、あのボランティアみたいなを集めたらしいんですよね。離職者がなんかあまりにも多くて、まあ、その離職の人が多かったのも、なんかその主婦の方はなんか自分で結構何でもできちゃうタイプらしいんですよ。
うん、
自分でどんどん考えてやっていくタイプ、
はいはい、
でもなんかやっぱ入ってくる人って言われたことしかやらないような人たち でそこになんか実力の差を感じちゃって、
うん、
なんか私はここでは活躍できないっていう感じで辞めちゃう人が多かったらしくて、
うん、
でなんかすごく悩んで、でまずはなんかボランティアとかで働いてもらって、うちは店はこういう店だよっていうのを知ってもらって、でまあもしよかったら働くとか、まあ、そこで働くか働かないっていうか選択をしてもらうみたいな、なんかそういう感じで最初始めて、それから離職が減ったみたいな感じでは言ってましたね。
まあそう、
うん、
いろいろ面白い試みを
面白いですね、
されてるんですね、
うん、でなんか休むのもその日に休みたいって言ったら休めるしとか
自由ですね。
自由なんですよね。なんか全然なんか給料とかも2年ぐらいそこで働けばみんな一緒の給料になっちゃうらしいんですよ。だから一番古い人が給料がめちゃくちゃ多いとかじゃなくて、
みんな一緒になる、
みんな一緒になっちゃうらしくて、
で
店の全体の売り上げを振り分けるらしいんですよ、報酬を、同じだけ、だから店の売り上げを上げさえすればみんな増える、同じように増える、平等に増えるっていうので、
すごいですね。
うん、だからそういうなんか柔軟に全て集客も求人もそのパン作りに関してもやってるなっていうふうに、
うん、
まあここら辺ってね結構勉強になるんじゃないかなとは思いますけどね、聞いてる方にも、うん、
なるほどですね。そうですね、今の時代っぽいのかもしれないですね。
うん、そうですね、なんかインスタグラムがね今特にね流行ってるというか熱いんで、そのカメラにもやっぱりいち早く力を入れたらしいんですよ、うん、パン作りにももちろん力入れてるけど、はい、カメラにも力入れて一眼レフ買ったり、
うん、
で一眼レフからなんか、加工のソフトとかもこだわったりとか、
はい、
まあそういうのでやっぱインスタグラムのフォロワーも何万人とかいるみたいですし、
うん、インスタ見てますけど、
うん、
綺麗な写真ですね、うん、3万人もいますね。
でなんか服とか持ってるんですよね、なんか、
うん、
化粧品みたいなのとか、
はいはい、
なんかパンっていうのを切り口に、まあ、ちょっと展開してるっていう感じですよね、
うん、
日用品みたいなものに。
本当です、
うん、
面白いですね、
うん、結構今多いですよね、ファッションブランドかでもちょっと名前忘れちゃいましたけど、最初スニーカーを切り口に有名になってって、
うんうんうん、
そっからあの実際の、まあ、トップスとかボトムスとかっていう展開をしていくとか、うんうん、まあ、そういうなんかやっぱ普通に最初からファッション全体で勝負しちゃうと勝ちづらいから、まあスニーカーっていう切り口で買ってって、そこから普通にそこにファンに対して服も提案していくっていう、まあなんかそういうのも今の主流なのかなというか、 うん、勝ちやすいパターンなのかなっていうのは感じてますね。
やっぱり入り口はこう特化させるというか、
うん、
AD にした方がいいんでしょうかね。
気がしますね。
なるほどですね、
うん、だからまあ普通にお店をね今後出そうとか思ってる人もやっぱまあブログだったりとか、まあ、SNS とか、まあ、そういうとこでファンを増やしてって、そこからまあ店舗を出すとかっていう風につなげた方がまあやりやすさはやっぱありますよね。
うん、そうです。あの実際に伊藤さんの店舗系マーケター養成講座に入ってくださってた方もね、
うん、
あの会津の
会津若松、
はい、オープン前に Facebook を頑張って、そしたらオープン前にね新規予約10人取れましたみたいな
人
もいて、
うん、
なんかオープン前から SNS とかで頑張ってファンとか作っておくと、
うん、
所属もつきますよね。
全然違いますよね、うん、余裕がありますよね。オープンしてから、うん、じゃあどんぐらいお客さん来てくれるんだろうっていうふうに待ち構えてるよりも、
うん、そういうお店多いんですか？
多いですね。圧倒的にそっちの方が多い、
うん、
まあ、チラシだけ巻いて、
はいはい、
じゃあオープン日来たっていう感じで、
あれ来ねえみたいな、
全然来ねえとか絶対あるっていうかよく聞くんでそこら辺は、
うんう
ん、まあ、友達しか来てくれなかったりとか、
うんうん、
まあ、僕だってね散々こう広告とか出して、まあ、やっててももうやっぱその初日とかそんな来ないですし、
うん、
でどんどん不安がね溜まっていっちゃうというか怖くなっていっちゃうんで、
はいはい、
精神的にもきついんで、やっぱある程度いろいろそういう先に今はねネットで情報発信ってことができるんで、うん、そこら辺でファンを作っていくっていうのは、やっといた方がいいんじゃないかなと思いますし、まあ、さっきも言ったようにそういったじゃあネット上で情報発信するんだったらやっぱ写真とかが重要になってきたりもするので、まあ、そういうところに力を入れるっていうのも本業とは違うところに力を入れるってことも重要なのかなっていうふうに思いますね。
本当にいろんなこうスキルが求められるような時代にどんどんなっていってますよね。
うん、
なんか美容師さんだったら髪を切れるだけでね、
うん、
はダメで、
うん、
他にもいろいろネットの勉強したりとか、
うん、
するような時代でそういうのやった人はやっぱりうまくいってるんですね。
うん、だからね飲食、まあ、DB 要素はちょっと難しいですけど、うん、飲食店の人なんかこのね流れプラットフォームの展開とかはすごくやなんかありなのかなっていうかやってみてもいいのかなとは思いますよね。移動販売から最初始めてとかっていうのは、うん、切り口的にはあのリスクも少ないですし、
そうですね、
うん、そこでファンを使えばなんかちょっとレア感ありますしね、その移動店舗とかって、うん、で実際に出すところは本当に自分が出したい場所にそしたら出せる、例えば地元に本当に出したいって思ってるんだったら、うん、人通りが少なくてもそういうところに出しても、まあ、そこら辺でファンを作っとけばネット上だったりリアルでしっかりファンを作っとけば、まあ、実際繁盛できるっていう、まあ、いい事例なんじゃないかなと思いますけどね。
この間ね、ある人から聞いたんですけど、移動販売のたい焼き屋さん、
うん、
なんか普通にやれば30万ぐらい利益出るらしいよね。聞いてたのかへーと思って、
うん、
たい焼きでと思って
言ってましたね、
うん、
なんかそのたい焼きだってね、そのなんか作ってる過程だったりこだわってることとかを情報発信しといて、
うん、
でそこで働いてる人のキャラクターとかもなんか SNS とかで発信してて、
うん、
でなんかたい焼きの画像とかも綺麗にね、
うん、
ちゃんと見えるように、
うん、
SNS とかインスタグラムとかでね発信してたら、まあ、もしかしたら
そうです、
ね、うん、来てもらえる、もっとね30万どころじゃなくて繁盛できそうですし、
うん、
またたい焼きってね中身をこういろいろ変えられるし、
確かにな
んかそれをこうファンに聞いてもいいですよね、どういったなんか、
うん、
中身にしたいですかとか、
うん、確かに、うん、確かになんか代官山にもワーゲンバスっていうんですか、
はいはい、
ワーゲンのあのヒッピーとかが、
はい、
ってワーゲンバスでやってるコーヒー屋さんとかっていうのは、
うんうん、
お昼時とかになると、
うん、
そこに代官山の住人たちが、
うん、
まあ、集まってくるんですって、
うん、
で大盛況らしくて、それにまあファンもねできてる状態だと、じゃあ実際お店を出したっていう時も来てくれるだろ
う
し、ずっと車でやっていくつもりなのかもしれないですけど、
うん、
小さく始めるっていうのはいいのかもしれない、
ね、そうなんかね、やり方が これしかないって店舗の人って思いがちというか、
はい、
まあ、昔からね店舗っていうのは実際に店舗ビジネスというか、
うん、
まあ、存在してるんで、そのやり方になぞって出しちゃいがちですけど、もう少しこういろいろとあのいろんなやり方を今の時代ってねやっていいと思うので、自分なりに考えて、まあ、こういったところも参考にしてやってみていただけるといいんじゃないでしょうか。
わかりました、
はい、
じゃあ頭を柔らかくいきましょうっていうことですね。
はい、
はい、 じゃあ今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二頭傭兵と検索し、検索結果の一番上に出てくる二頭傭兵公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。